バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。
こんにちは。昨日がんの治療がね40回目でした。このね悪性黒色腫が、肺に転移してからね、オプジーボという薬を使ってね、点滴して、の治療なんだけど、昨日はね、点滴針もね、一発でね、入れてもらってね、比較的ね、スムーズにね、済みましたね。だけど今、あれだな、左耳がすごく詰まってるな、話しにくいな。相変わらずね、副作用もね、ちょっとね、あるんですけどね。最近はね、この前もお話ししたかもしれないけど、筋肉痛がね、全身のね、筋肉痛がね、ちょっとひどかったんですけど、それはね、落ち着いてきたんですよね。これはね、治りそうな感じですね。治るっていうかね、収まってきそうですね。だけど相変わらずね、外耳炎がねひどいな。今ほんと喋りにくい。左耳がなんか詰まってますね。今日は朝はね妻と会話したんだけど、それ以外でね、僕一人なんでね、会話してなかったからね、気づきませんでしたね。今これにね喋り始めてからね、左耳がちょっと気持ち悪いなってね、喋りづらいですね。これね、本当ね、がんの治療ね、もちろんね、命の方が全然大切なんでね、副作用なんてね、僕の場合はね、そんなに、重篤なね副作用というのは出てないから、本当ね、微々たるもんなんですけどね。それでね、ちょっとね、話は変わってね、今日の朝ね、今日の朝って言ってもね、さっきのね、がんの治療を昨日したっていうのもそうだけど、これまたね、他の日にね、配信するんでね、これを聞かれる方はね、もう数日前の話だと思うんですけど、今日の朝ね、iPhone の iOS18.1 がね、配信されててね、早速ね、アップデートしたんですよね。それで僕がね、気になってた不具合みたいなのね、それがね、治ってるかなと思ったんだけど、音声読み上げはね、多分大丈夫そうだなと思ってね。こっちの方がね、メインで、使う機能なんでね。これはいいんだけど、なんかね、メモ帳とかにね、残したやつが他の Mac とかでね、見るとね、それがね、なんかうまく反映されないとかいうのは、ちょっと治ってないっぽいですね。これはね、iOS の問題なのか、Apple の iCloud の問題なのか、ちょっとね、わかんないですけどね。これでね、思ったんですよね。こういうiOS のアップデートとかね、こういうのってなんかね、こういうね、病気の治療とかにも似てるなと思ったんですよね。この iOS のアップデートね、不具合の修正とか、新しい機能のね追加とかね、メジャーアップデートだとね、全く別なね、機能とかね、新機能とかね、そういうのがあるんですけど、だけどこういうふうにね、今回のね iOS は 18.1 っていうことなんでね、だから細かいセキュリティのね修正だったりとか、新機能もねもちろん含まれてんですけど、こういうのってね、やっぱね、薬で言うとね、治すためのものって、薬でね、何かを治すって、僕の場合ね、がん治療でね、オプジーボを っていう薬をね使ってんだけど、これってセキュリティアップデートに似てんなと思ったんですよね。まあそのね、病気を治す、不具合を治すっていう意味でね、まあだけどねこれでね治んないものもある。僕はねがんの治療としてはこのオブジーボは効いてる、抑え込んでるからねがんをね、だからねこのアップデートは効いてるっていうことになるんだけど、まあこの今回のね iOS で言うと音声読み上げの方は多分治ってる、まだね半日ぐらいしか使ってないからちょっと分かんないですけどね、だけど iCloud 関係の、まあ、同期の関係ですよね、そっちの方は多分治ってない。だからねこういうねがん治療でね、オブジーボも僕の場合はがんの根本的なねがんの方は抑え込んでるけど、それに対して他のねことがねちょっとねうまい具合にねいってないっていう感じなのかなとかね思ったんですよね。まあサプリとかでもそうかな。サプリもね自分に足らないものを補ってね、それで、まあ、健康を維持するっていうことなんだけど、まあこれもね、ちょっとね、ね製薬会社さんでなんか健康補助健康補助薬品だっけ、ねまあサプリみたいなものでね、ちょっとね大変なことになったじゃないですか。ね死者まで出ちゃってね、だからねこういうものって、やっぱりね、まあ僕の場合はね副作用がんのねオブジーボの副作用っていうのはまあさっきも言ったように重篤なものはないけど、まあ重篤なねことになる場合もある。iOS とかねこういう機械のもので言うと昔はね結構あったんですよね。最近は全然効かないけどアップデートしたらねもう iPhone がね完全にね動かなくなって、まあ分鎮化とかね言ってましたけどね本当にねあの習字とかでねやるあの紙をねの上に置く重し、そうあの分鎮ですよね。もう本当にね分鎮のような使い方しかできないということで、まあ、分鎮化って多分言われてたはずなんだけど、そういうふうにね役立たずになっちゃうとかね、そういうこともね、ありえるんですよねこういうアップデートっていうのはね。まあだからね薬とかサプリとかもねやっぱねそういう面もあるなとかねなんとなく今日ね思ったんですよね。まあだけどね、だからといってね、このアップデートをしないわけにもいかないんですよね。まあ iOS で言うとこのセキュリティの穴をねついてね、なんか悪い人たちがねそこからね侵入してきたりとか、そういうこともありえるし、病気の場合だったらね、そのね僕の場合だとがん自体をね、やっぱり治すっていうことができなくなっちゃう。まあサプリとかはねまあサプリとか飲まなくてもいいんだけどだけどねやっぱり、足りてない栄養素っていうものはあるからねそれを補うっていう目的があるからまあね足りてればもちろんいいんだけどなかなかね今のね僕たちの食生活ね習慣とかだとね、それをねバランスよく取ることはできないからまあこういうもので、ね、サプリみたいなものでね、補っていかなくちゃいけないんだけど、まあ適切にね取ってればもちろんいいんだけど、まあこの前のね製薬会社みたいにその、品質そのものにね問題があるのはちょっとねまた問題外なんですけどね、まあサプリだってねもちろんビタミンとかね、代表的なもので言ってもね取りすぎだと取りすぎるとねやっぱりねそれが毒にもなるし、 まあだからね、そういうのってやっぱりね、この辺りね、やっぱり適切にね、取らなくちゃいけないし、まあ薬とかもね、やっぱり適切に、まあね、用法をね、守ってね、やっていかないといけないなと思うんですよね。あとね、情報とかね、僕たちが生きていく中でね、今特にね、情報社会だからね、まあこれもね、何でもかんでももちろんね、取れれ、適切なね、情報が取れればいいんだけど、間違った情報とかもね、いっぱいありますからね、それをね、うまくね、やっぱり取り入れていかないといけないし、間違った情報もね、まあ聞くことはあっても、その後にね、またね、ちゃんとした情報を聞いて、あれ、この前とね違った情報だなと思ってね、それがどっちが正しいかっていうのは自分でやっぱ判断しなくちゃいけないし、だからね、情報とかもまあ怖いと思ってね、それをね、完全に遮断しちゃうのも、まあ病気で言うとね、病気そのものをね、まあ僕の場合で言うと癌そのものをね、放置しちゃうことになるからね、やっぱりそのあたりはね、ちゃんとね、まあ取り入れるものは取り入れてね、それでまあ情報自体もね、まあ精査してね、新しいものも取り入れて、それで間違った情報をね、自分の中で修正していくということも大切なんだなってね、なんかね、昨日今日とね、がん治療でね、まあこれね40回目ということだったんだけど、あとねちょっと、気になってた10あの iOS のね、あのアップデートで、まあ不具合がね治ってるかなと思ってたところでね、あ、治ってないもんもあんなと思ってね、なんかね、そういうことを考えてたら、まあこういうね、ちょっとね、配信してみようかなと思ってね、話してみました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。